やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウーチャンピオンこと筆川ふとしです。
ああ、
お疲れ様です。
あったかくなりましたね。
めっちゃあったかい、ね、
かったけど、
うん、そう、桜終わった、あっという間に。
ああ、でも一応お花見的なことできたからよかったじゃないですか。
ああ、行ったんだね。
うん、あ、そっか、あなたいなかった。
そう、行けなかった。
そうなんですよ。
どうでした今年の花見は。
ああ、あのね、結構お客さん多くて、
うん、
そのよそのねグループ、
はいはいはい、
私も2歳の娘を連れて、
うん、
あと妻も連れてね、
はい、うん、
ゲンアさんも連れて行ったんですよ、はい、
うん、
で何人かと話したりして過ごしていたんですけど、あの子供がよくね走り出してしまうので、
うん、
ずっと子供のお世話をする場面が多かったですね。
あ、そうですか。
まあ、そんな中で、
原っぱだからな、あそこな。
そうそう。元気よく走るわけですよ。
はい。
ほんで、まあ、そこらにね、その、別のグループの子供たちもいるんですよね。
うん。
で、その、10人いかないけどね、8人ぐらいの子供たちのグループの中で、一人の男の子が泣いててね。
うん。
貸してーって。貸してーって。
今日めんどくさいことに。
で、もう一人、それ何を貸してっていうのかというと、オレンジ色の服着た、こう髪の短い、ぽっちゃり気味の、まあ、ジャイアンみたいなね。
はい。
多分、幼稚園年長さんぐらいかな、うん、と思うんだけど。ジャイアンがさ、
うん、
あ、逃げ回っててさ、貸してからさ、
うん、
で周りの子供貸してあげればいいねとか言うんだけど、ジャイアン無視して、
うん、
それ何が何だ、なんか仮面ライダーの変身アイテムみたいなやつなんだけど、
ビルドの、うん、
かな、わかんない、うん、でそう、なんか決めポーズしながら、これを使っていいのは俺だけだーとか
かっこいいなかなか言えないよ大人になったら、
うん、で、あの、大人たちがいるところまで行ったり来たりしてさ、ずっと泣き続けてるのね、その子は。
うん。
ずっとそいつら走り回ってるからさ、俺も赤ちゃん連れてるし、うるせえし、だんだんちょっとムカムカしてきたの。
はい。
だからそのジャイアンにちょっと話し合いしようかなと思って。
うん。
おい、お前って、おい、君だ、君って、
うん。
あの子泣いてるじゃないかって。なんでだと思うって、君はそれ貸さないからでしょって言って、
うん、言ったんだ、うん、
言ったなんか面白いかなと思って、
うん、
ちょっとあの全く新勢力の勧誘っていうイベントを発生させてさ、
大人でしかも、
うん、大人でよその、ね、一応赤ちゃんと手つなぎながら話しかけてるから、そのまあまあこう怪しさが薄まるじゃん。で、貸してあげたらいいんじゃないんですかって言ったわけ。
うん。
だからそのジャイアンがさ、じゃあじゃんけんで勝ったら、貸してもいいよって。
うん。
言えば泣いてる子は、やだって。だからね、もうリスクがあることはしないっていう。
うん。
うん、強い意志があってね。って何この人って思ったんだけど、うんって、でもうしばらく考えて、分かったから、じゃあちょっと君はジャイアンはちょっとでいいからもう貸してあげようよ、もう泣いてて大変でしょって、
うん、
で言ってジャイアンがうーんって顔したんだけど、分かった、ちょっとだったらいいよって言ってくれたのね。
はい、
やっと俺がジャイアン話せば分かるよ、ジャイアンって心の友よって思って、
うん、
じゃあこれでね、泣いてる子もちょっとハッピーになれて、ね、俺も赤ちゃんも安全、ジャイアンもこう、なんか、大人になれるし、ね、泣いてる子もちょっと楽しいから、もう散歩、ね、
うん、
散歩得だと。
うん、出てこなかったんだね。
出てこなかった。
散歩なんだっけ？一行の。
散歩よしよし。
よし、
うん、散歩よしや、って思ってね。うん、 れて解決だなと思って、その泣いてる子見たら、やだってもうちょっとじゃないんだって、
うん、
なんかもうそれで、あ、困ったなと思って、うん、そしたら今度赤ちゃんの方が、あの奥さんに連れられてどっか行っちゃって、
はい、
こうなるとますます俺だけが変な人になっちゃうわけよ。
あ、お前赤ちゃんアーマー
で
赤ち
ゃったじゃん。赤ちゃんはなくなっちゃったから、もう、むきみのおじさんなんだよね。
ダメじゃない、もう連れてっちゃう。赤ちゃんアーマーがいるから、お前は、その正義のおじさんとして、いるわけじゃ
ない。そうなのよ、もう。
赤ちゃんアーマーなくなっちゃったら、お前は、その、なんか、あれじゃない、その、春先おじさんじゃん。
そう、あったかくなってきたからね、って。
あの、土から、ポコポコ出てきた、ね。
うん。そうなんだよな、もうダメだと思ってゲームオーバーと思ってたんだよね。
はい。
そしたら、ボーダーの服を着てさ、あの男の子がやってきてさ、
うん。
ティッシュを俺にくれたの。
うん。
一枚。
うん。
あの泣いてる子を慰めてやってくれよっていう意味でくれた。
うん、男前。あ、そんなことがあったんだ。
うん、ボーダーの子からしたら、この大人、彼自身は多分腕力がないから、あのジャイアンに対して何か意見を述べるっていう感じじゃなかったんだろうけど、
うん、
大人が割り込んでくれたから、ちょっとこう、何か自分も してあげたいなって思ったんじゃないかな。
うん、そうか。
うん。
慣れないことしたもんだね、また。
うん、
結果、春先おじさんになったっていうことだよね。
なった。で、でもね、あの、やかましい子供たちはそれで一気に引いてって、みんな親が回収しに来たから。
そうか。いや、それだから、あれだろ、春先おじさんが出てきたから、
そうそう。
来なさいって、死ってことでしょ、
うん、そうだよ、うん。そうでした。
そうそうそう。
来たからって。
俺もね、春先おじさん見たよ、鮫島さん以外で。
何を？
いや、なんかさ、ほら、春先になるとさ、面白い声で、がなり立てる人とかいるじゃん。
うん、あ、いるいるいる。
うん。もう、おじさんも見たし、
うん、
あの、知女見た、知女。
知女も？
うん。西日暮里に行ったよ、
知女
が。
何、知女何してた？
あ、なんか、足湯さ、ガーダーベルト、みたいな、
うん、
なんか、さ、足、むきみの足出してさ、なんかジャケット一枚みたいな。うん、中多分、なんか、ボンテージな、みたいな格好なんだろうな、みたいな人がさ、
うん、
あの、なんか、男の人に連れられて、なんか、歩いてた。
うん。うん、何？どういうこと？
え、なんか、周知プレイ的なことなんじゃないの？
ああ、そういうこと
か。うん。なんかさ、
うん、
あるじゃない？なんか、エロ漫画とかさ、
うん、
その、AV とかで、その、
うん、
エッチな格好させて、歩かせるみたいなさ。
なるほどね。
そういうことなんだと思うんだけどさ、
うん、
せめて夜お願いできますかねみたいな感じ。なんかみんなほら忙しいじゃない、朝、
うん、
平日のさ、ね、朝の西日暮里なんてさ、乗り換え大変なのにさ、何やってんのお前って感じでさ。
なあ、知女だね。
うん。
うぜ。
そう。あとやっぱそういう、こう、なんていうかな、こう、平日のさ、どうでもいい時に、そういうエッチな人見ると、やっぱ怖いね。
うん。
うん。
やだ。
そう。春なんだなって思って。うん。
うん、
僕はもう、地上を見たのは高校以来ですね。2回目で。
あ、高校の時の地上はどうだった？
高校の時の地上はさ、高校の時の地上。高校の時の地上は、なんかあの、木更津総合のね、柱の陰でね、うん、なんかやってた、
うん。やってたって何よ？
チンチン入れてた。
それ、チチじゃなくて、ただの、こう、野外プレイの人じゃん。
野外プレイなんだけど、あ、朝だからさ。それも
朝。
俺がほら、中学生でさ、
うん、
チャリンコで、行ってきまーすって、ピューって飛び出したら、なんか、
うん、
あの、パンパンやってた。
まあ、知事じゃない、ないよ、それ。
うん。まあ、その日まで、勉強手つかないよね。
気になっちゃって。
気になっちゃって。あと怖くてさ。
うん。
興奮とかじゃなかった、まあね、恐怖だったな、どっちかっていうか。
うん。わかる、恐怖。俺さ、大阪に住んでた頃、天王寺だったから、会社が北浜でさ、
うん、
自転車で通勤してたんだけど、帰りとかさ、もう深夜0時過ぎたりするわけよ。
うん、
で、天王寺、通天閣のとことか通ってさ、
頭おかしいよ。深夜2時過ぎるって、どうかしてたよ、本当に。俺もそうだったけど。
うんうん、2時も2時じゃない、12時よ。0時、0時。
うん、
なんだけど、いつも通る道だからさ、自転車進んでたらさ、照明があってさ、
うん、
その下に人影があってさ、男性二人がなんか手繋いでんの。
うん。
向かい合って握手してるわけ。
うん。
あ、なんだ仲良しかなって思ったの。
うん。
でも、深夜12時過ぎてんだよ。
うん。
で、自転車でもうちょっと近づいたらさ、それ握手してんじゃなくて、こっちに握り合ってたんだよ。
あ男と男で。
男と男で。握り、もう見つめ合って握り合いっていう。あーほーって。無言で握り合ってたからさ。ええー、と思って。
それは、
うん。
真面目な友達んこみたいな感じだよね。
ほんと友達んこしてたね。
うん、友達んこって、まあ、あれはほら、うん、片方はあんま同意してないじゃない。わわわみたいな。
してない。
うん。
うん
同意の上のこう、
そう。
相互友達んこ。
相互友達んこだった。ああ、まあ確かに、新世界のあたりっておかしなのしかいないもんな、あの時間帯は。
そう、俺も大阪時代さ、ね、うん、帰りが深夜2時とかになったりとかしたじゃない、
うん、
うん。してさ、うん、で、チャリで帰るわけですよ、僕はね。
うん、
でさ、あそこの御堂筋のあたりをさ、チャリでかっ飛ばしてさ、うん、もう早く帰りたいな、寒いなと思いながら、チャリぶっ飛ばしてたらさ、こう電車の光がさ、
うん、
前方を何かを照らしてさ、なんか人影があるのよ。
うん、
いや、何これ、怖えと思ってさ、なんかどんどん近づいてくんだよね、チャリが。
うん、
近づいてくるからさ、見たらさ、もうタッチションしてるババアなんですよ。ね、もう深夜2時にさ、なんかお化けの方が良かったぐらいの。深夜2時にタッチションしてるババアに会う気持ちを君はわかるか？
いやー、引くわ。いや、大阪ってすごい野生的だったよね、その辺。
そう、野生のおじいさんおばあさん多かった。
うん。本当ね、ワイルドだよ。
そう。
もう気が抜けないんだよ、もう。弱いものは生き残れない、あそこは。
だって俺、あれだよ、大阪引っ越し初日に見たのはさ、なんか、何、芝生の真ん中でさ、おしっこしてるおじいさんだったしね。
さすがだね。
で、今思えばなんていうかこう、この先のこう、何、生活を暗示してるというかさ。
いや、でもわかるわかる。俺も、その、大学だったかなんかの、入社試験かの帰りに、天王寺、新世界行って通天閣のそば歩いてたら、道路の真ん中で、鼻血だらだら流したおじさんが座ってたからね。それで渋滞起きてた。
そうか、うん。
レベル高いよね、野生度高いしさ。
高いね、
うん、大阪は。
春先じゃなくてもいるってところがポイント高い、
ね。季節関係ないもんね。
うん。そうそうそう。
あと、秒で置き引きされるしね。
うん。
あと、梅田のさ、
うん。
梅田のツタヤのそばの商店街あるじゃない。
はいはい。
ゲーセンあったじゃん。
あった。
モナコだっけ。
うん。
なんだっけ。ゲーセンあるじゃんね、アーケードの中に。
うん。今あるかな。うん。
あそこ行くとさ、アーケード、出てすぐの自転車がたくさん置いてある場所にさ、止めなきゃいけないじゃん。
うん。
止めんじゃん。
うん。
一すりするじゃん。
うん。
もう、帰ってきたらもう空気抜かれてるんだよね。すごいよね、あれ。
そうね、懐かしいな。
止めた自転車すべての空気抜くおじがいるんだよな。
抜くおじ。その話ももう、およそ20年前？
まあ10年以上前だよね。
うん。
うん。 15年前、
うん、もうちょいかあるんじゃない、うん、
うん、
だからな今どうなってんのかね、うん、それこそ
さあの辺は、うん、
元アマゾンプロダクツ何レギュラーの茶畑くんとかさ、
うん、
100万ぐらいする自転車なんか盗まれたりとかしてるんだよな、あの人。
うん、まああれは茶畑だからっていうのもあると思うんだけど。
いや、それは、それはもう普通に同情してやれよ。茶畑だから盗まれたわけじゃないだろ。
いや、かわいそうですよ。一、うん、回30万ぐらいのやつ盗まれたんだよね。
なんかそうそうそうそう。
うん。
2回やられたんだっけ、まあ、2回やられるのは いかがなものかと思うけど。
うん。
うん、ねえ。何の話だっけ、春先ってことですよね。あったかくてね。そうそうそ
う。
もうなんか夏日みたいな日もあったね。
そうでしたね。
そう。
水曜日とかそうだったんじゃない？
だった。いやねえ。
あ、もう一気に暑く なるんだなって思って。
ね、うん、
まあ。ずっと4月ぐらいだったらいいんだけどな。
そうですね。
5月とか4月とかな、はい。そんな国、世界のどっかにあるんじゃないかな。ね、1年通して20から25度の間しかないようなとこ。
もうあれで、もう日本はもう春と秋はなくなったんだよ。
へえ、夏と冬はなくていいんだけど。どうしてこうなくなってほしい方がなくならないかな。
ほんとね。
うん。
はい。じゃあ、ハッシュタグを久々やりましょうかね。いきますよ。
はい。お願いします。
3月21日、聖一郎くん。
うんうん。おぉ。
セガの教授、そんなもん、大川勲の死とドルキャス撤退で全盛期に捨てたんじゃって。何の話したんでしたっけね。
何ですかね。でもまあ、セガは、そんなもんでしょ
う。
うん。ねえ、今日話そうと思ってたんですけど、多分話さないかもなんですけど、
はい、
IGN っていうサイトがさ、
うん、
ゲーム情報サイト、
はい、
アメリカ IGN の方がゲームの歴代ベスト100を公開してたじゃない。
ああ、そうそうそう。うん。
まあ、多くのタイトル、ベスト10のほとんど半分以上が任天堂タイトルだったんだけども、うん、その一つ決定的なことがあって、ベスト100の中にセガがないんだよね。
うん。もう強烈な任天堂信者というか、
うんね、もう、それもそうだし、もうセガが、その、昔のね、カリスマを失ってからだいぶ時間が経ってしまってるってのもあるかもよ。
そうだね。
IGN の中のスタッフがまとめたランキングなんだとしたらさ、うん、もう若い人も増えてきてるわけじゃん。
はい。
ね、セガのことなんかもうみんな忘れたんじゃない？うん、
もうさ、もうセガ、何、もう、メガドラの箱を書くと、気持ちが良くなるとかさ、そんなバカなこと言ってる人はさ、洋の東西含めてやっぱ40オーバーなんだね。
そうそうそう、うん、そうだよ。
メガドラの箱を開けるといつも気分が良くなるんだみたいな、こうなんかマリファナ気分で語ってる外人のインタビューとか見たことあるけど。お前はどっか脳とか見てもらえみたいな。
あ、でも、そうだよね。だってさ、言ってみればジェネシスの方が日本よりもさ、支持されてたもんね。
ああ、そうそうそうそう。うん。
にもかかわらず100位に入んないんだな。
ねえ、ソニックは反逆の象徴ですからね。
ねえ。
うん。
今はそうでもないけど。
まあね。うん、あれ見た？
うん。
田中圭一さんのさ、
うん。
我が
身になり、
うん、バーチャロンのやつ。
見た見た。
あれもね、ほんと、何？
うん。
まあ、ロボットゲー作るのは大変っていうさ、まあ、当時、
うん、
当たった試しがないからっていう、あれ、すごいいい話だったんだけどさ、うん、結果 IP が持続してないっていうのが辛いところでさ、うん。
そうだよね。
うん、
持続してね。まあ、 普通は横に展開するとかシリーズを定期的に出すとかってやっていくんでしょうけど、
うん、
それを特に関心持たないっていうのはすごいよね。
そうね。
焼き直しとか別にやってもって思うのかな。
わかんないけど、まあバーチャルに関してはさ、あんな何残るしかないみたいな IP をさ、よくもまあ潰せたもんだなっていう。
セガすげえ、ね。逆に感心するわ。
逆にすごいよ。だってもうキャラクターとかさ、言っちゃえばさ、ガンダム以外の仕事のカトキはじめの最高傑作だと思うんだよ。
うん。
ガンダムの首輝を外れて、こう、バーチャロイドっていうキャラクターをさ、想像して、うん、でそれなりにこう、ガンダムとは違うラインを想像したっていうことではさ、カトキはじめのオリジナリティが最も出たシリーズだったのにさ。
すごいよね。
そう。
バーチャルだからヘッドマウントディスプレイにしましょうよっていうの
も、
ね、
うん、
説得力あったし、
そうセガサタン背負わせたりね、意外とバックパックとしてかっこよかったりとかさ、ね、
うん、
ねえ、なんかそういうのとかいい話なのにね、うん、
ねえ、
ここはやっぱセガですよ。
カプコンだったら毎年のように出してたよね、うん、ダッシュターボとかっつってさ、
そうそうそう焼き増しとかさ、まあバカにされてたけどさ、個数かけないで IP 持続する上にさ、ユーザー飽きさせないで覚えさせとくっていう意味では最良の選択なんだね、あれが。
そうだよね、すごいね。カプコンはもう本当にキャラクタービジネスにはすごい力入れてるから、
うん、
本当感心するよな。
ねえ、
いや、自前の物販の店舗持っちゃったりしてるんだから。
カプコンカフェね。
ね、
あそこあるよね、なんだっけ、越谷とか。
越谷にありますよ、うん。うん。すごいよね。
そうそうそう。なんだっけ、囚われのパルマ、
うん、
のなんか、ブースがあったりとかするらしい。
お、
行ってみようかなとか、あ、でもゲームやってないしなとか、そんぐらいに思ってます。
囚われのパルマか。うん。僕買いましたけどね、一応。
見たパイセンのね。
うん。あれモデリング良かったやつよ、僕。
うん。
ね。
そう。なんかさ、あれ、今更あれだけどさ、囚われのパルマ？
うん、
なんか話聞いたら、モデリング以外はほぼ三田パイセンが作ってるから、あれね。
うん。
モデリングのさ、
ラブのアートも書いてる。うん。
そう、モデリングの、その、キャラ設定とか、見たパイセンがやってて、
やってるやってる、設定書でしょ、すごい細かいやつでしょ。
背景もさ豪華でさ、あれ、
うん、
ちゃんとこうスマホに対応した構図とかさ、うまくてさ、
うん、
感心 してたんだけどさ、なんか話聞いたら背景も全部書いてるとか言っててさお前の腕はどうなってんだっていう
すげえ。
いや、うまいのはわかるよ。うまいのはわかるんだけど、うん、量が半端ないんだよ。
うん。
死んじゃうから、そんなの。ほとんど同人ゲームじゃないか、それはっていう。
ふじょし力ってやつ。
ふじょし力。
すごいよね。
いやー、叶いませんな、本当に。驚きですね。
俺ですら買いましたからね。
うん。
女性向けゲームとか別にいいと思ってたけど、
うん、
ちょっと迫力があったから買いましたよ。
ねえ、
うん、多少プレイしてるし、うん、そして、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
聖一郎くん、リンク先見てないって。関東随一のラーメン地区、松戸で行きたい人気ラーメン店参戦って書いてる。リンクが貼られてまして、
うん、
まあ、富田とか、
うん、
富田仕込みのもちもち極太麺、二郎インスパイア、雷本店。
あ、雷本店もあれ、六号線沿いのじゃない？
行ったことある、
ね、近いよね。いや、ないないないない。ラーメン屋行かないから。
そうだね。行かないんだよね。俺も富田一回しか行ってないからな。うん、
美味しいの富田は。
もう美味しかったと思うよ。
あ、そうなんだ。いいじゃん、いいじゃん。
俺、ね、つけ麺がどうも苦手でさ。
冷たいもんね。
そうそうそう。熱くていいよって思ってるから。
うん。
うん、
それな。
そう。
でも、この、人気のラーメン？
うん。
駅からずいぶん遠いとこにあるラーメン屋さん気になるな。とにかく。
とにかく。
あ、駅4分か。
うん。
違う違う、これじゃないの。どれだろう。
松戸の二郎も行ったことないんだよね。
ないないない。でもよく並んでるよね、人は。
あ、そう？
うん。
うん。
武蔵野かな？武蔵野。ここ行ってみたいな。うん、味どころ、武蔵野。
武蔵野。
うん。ラーメン店というよりも、割烹小料理屋のような外観の味どころ、武蔵野。その雰囲気にたがわず、懇切丁寧な接客にリピーターになる人も多いとか、和食の料理人を長く続けたご主人が作るスープは、豚や鶏の出汁と魚介系の旨味を絶妙に絡み合った、軽やかな味わいです。喉越しがよくもっちりとした食感の麺ともマッチ、うん、とのこと。
へ、
まあ、とんでもなく駅から遠いんですけどね。
そうか。
うん、でもなんかどれも美味しそうだね。
そうね、虎食堂松戸分店のこの昭和感漂うラーメンはいいですね。
あー、ほんとだ、
うん、
ナルト
のって書いてある。
うん。スープの色が昔っぽいよね。
そうそうそうそう。あの、こういうなんか醤油ベースで油浮いてるやつって、多分子供の頃食べた
ラーメン。これね、業務用のラーメンの、あれでしょ、一斗缶に入ってるやつを置いてといて使って
そうそうそう。じゃないと思うけど、ね、でもなんかそんな感じでね、美味しそう
だ、うん、
うん。これでね、あの、なんか出前用のラップとか貼ってあったらもう泣いちゃうかもしれない。
そうね、そういうラーメンって学食とかでねよく食べられるよね。
ああ、学食か。
うん、
うん、
学食のラーメンはさ、こう飾り気のない味してるよ。
うん、
俺なんかさ、細麺頼んだらさ、中の方が全然茹でられてなくてさ、
うん、
本当にもちもちだったなって。
細麺が茹でられてないってどういうこと？
その束が固まり、くっつき合っちゃって固まってたせいで、
うん、
中が全然茹でられてなかったっていうのがあって、
一度。
すごい、忘れられない出来事になった。
そっか。
うん。
はい、じゃあ次行きます。清一郎君。3000円ささ、ゾイドも書いたのにっていう、すごい。
何それ。
お前がほら、何、ソフバンから最後に巻き上げられた3000円のことだよ。
ああ、もう、思い出させないで。
ゾイド変えたよって言ってるよ。
ゾイド変え、いや、もう、ほんとだよ。もう、腹立つ、ソフバンク、もう。
うん。
ああ、許したくない。
はい。
俺がリアム・ニーソンだったら、とっくにソンマセンさん死んでる。
あ、リアム・ニーソン、トレインスポッティングだっけ、なんだっけ、今やってるや
つ。トレインスポッティングじゃないけど、なんかあるよね。
トレインなんとか、なんだっけ。
うん。
名前忘れちゃった。
なんかあるよな、面白そうな。
楽しそうなやつ。
うん。ソン・マサヨシに電話かけるよ。
うん。
お前は96時間以内に死ぬみたいな
やつ。俺は特殊な能力を持っている。
うん。
それまでバーベキューやってたやつが。
ただやな、今すぐ3000円戻して店員に謝罪させろとか言いたい、
うん、
リアム・ニーソンになってトレインミッションだって。
トレインミッションだ。あ、そうです、
うん、見て
ー、元警官がなんかやるんでしょ、電車の中で、うん、でまた多分すごい強いんでしょ、うん、
走行中の電車の中を舞台に描くリアルタイムサスペンス車内で見知らぬ女性に話しかけられて、女性は電車が終点に到着するまでの間に100人の乗客から1人のある人物を見つけ出せば、マイケルに多額の報酬を支払うという。うん、でも妻は人質です。
面白そうじゃん。
うん、フライトゲームの乗り物を電車に変えたような。でもそれでいいんだよ。
うんいいなぁ。今月がちょっと映画大変なんだよね。
今月忙しいんだよ。
うん、
どうなってんだよ。だってさ、今やってるやつだけでだよ。見たいやつがトレインミッションでしょ、
うん、
でレッドスパローも見たいし、ペンタゴンペーパーズ、バレリアン、
うん、
ウィンストン・チャーチル。もうダメだ。これ一週間埋まった、それで。
埋まった。
平日が埋まるから。毎日行ったって終わんないんだから、これ。
ジュマンジやるね。
やばいな。ジュマンジさ、もう失敗したよ、ほんと。今日までだったんだよ。
何が？
日比谷シャンテン、日比谷東宝シネマ、新築の新しくできたやつでやってた、うん、マジジュマンジイベントってのがあって、
うん、
これまでね、映画はね、3D になって、椅子が揺れて 4DX になって、
うん、
今度、振動、超高精細振動ベストを身につけてみるという、マジジュマンジというイベントがあったのよ。
うん、
期間限定で。
うん、
そっチケット取れなかった。
あるや
ん。すぐ売り切れ。
そっか。
うん。
あれなら日比谷だったんだ。
そう。ああ、マジで自慢じみたい。ほんでもって確か4月はさ、
うん、
まだまだあるよね。
うん。
パシフィックリム、アップライジング。
あれはレディプレイヤー1は？
レディプレイヤー1もあるよね。
うん、
ちょっと見たいよ。
ガンダム出てくる。
で、月末になるとアベンジャーズが始まっちゃうんですよ。
わ
ぁ。4月20日がレディプレイヤー1で、その次の週にアベンジャーズ。
そうわぁ。マジ全滅っていう、なんか書いてる。あ、全滅するんだっていう感じだけど。
アベンジャーズね、
うん、
もうみんなめっちゃわちゃわちゃに揃っちゃうじゃん。
はい。
で、サノスと戦うインフィニティウォーズが、まあ、お話のベースになってるじゃない？
はい。
すごい、壮大な話なわけ、元のやつも。
うん。
正直、映画一本で終わってほしくないって前話したよね。
うん。
日本の映画と同じように前後編でって。
はい。
なんか噂ですけど、どうやらそうらしいですよ。
はいはいはい。
やったぜ。
え、なんかそれはなんか予定で言ってなかったっけ？
あ、本当は俺知らなかっただけかも。
あ、そうなの。うん、なんか前後編になりますみたいな。
やったよ。やっぱ前後編だよね、これは。年末ぐらいに見れるのかな、じゃあ次。
どうなんだろうね。
うん。いや、本当にね、俺は健康に気をつけるよ。
てかさ、公開のタイミングでさ、なんか、
うん、
カプコンのマーベルスーパーヒーローズとかセールで売らないかな。
そうだよな、ね、
サノス出てくるんだよ、
うん
うん、あれ楽しいゲームでね、うん、
ね、
またやりたい。ジェム集めながら戦うんだよね、あれね。
そう、インフィニティとか言うじゃん。
そう、あの当時なんか わけわかんねえシステムだなって思ってたけど、
ちゃんと原作に沿ってたんだ、
う
ん。
そう。今ならちゃんと楽しめるからいいな
と。なあ。
うん。
なんか一方5月がすごい元気ないな。なんか。
4月にハッスルしすぎちゃって。
うん、なんかね、ぼやーっとした見たくもないような。
うん。
クジラの島の忘れ物と。4月の長い夢。
うん、なんだろう、その、新規くせえやつはよ。
ラジオコバニーとか、なんか、ミニシアターっぽい。
なんか、ナッパに塩をかけすぎたみたいなさ。
ね、
しんなりしたやつはよ。油かけてこいよ。
ピーターラビットもやるよ、ピーター
ラビット。ピーターラビット。興味ねえよ。
あー、でも、ロック様が、こんな中、5月18日に、ランページを引っ提げてやってきます、
ね。おう。
ランページね、ミッドウェイのアーケードゲーム。
うん。
3人同時プレイで、ゴリラと、ゴジラと、狼男をね、操ってビルを壊し続けるやつ。やったことあるよね。
あれの映画化なんだ。
そう。
あ、そうなんだ。
うん。ランページ。
すげえ楽しそうなポスターみたいな。
あれ、その辺歩いてる人捕まえて、こう、ブルブルって食べる。
うん。楽しい。はい。じゃあ映画もね、見なきゃね。
うん。
はい。じゃあ次、新一さん。 せいや、しりゅう、しゅんが死んで、氷河はまだ生きてますかってい
う。うん、ね、それ何の話だっけって、リツイート、返信しちゃったんだけど。
はい。
なんか、ワンタン日和さんが解説してくれて、松戸を象徴する施設が閉店していくのをセイントセイヤで例えた時の話。
うん。そう。これ、ありがてえなと思って、俺も忘れてたっていう。ありがとう、ワンタン日和さん。
本当助かりますよ。
ええ
ー。もう、ダメだよ。松戸は。
アド町で紹介されてたよ。
何が？
松戸見なかったもん。
ああ、それ、別に見たかったんだよね。忘れちゃった。
すごかった。
どうだった？
なんだっけな、1位がさ、なんだっけ、あの、伊勢丹閉店だったから。
うん。
1位でそれなのみたいな。
すごい、イベントを順位に入れたんだ。
さようなら伊勢丹が1位ってどういうことっていう感じだ。だけどまあ、楽しかったよ。うん。いろんなのあんだなって感じ。
え、他に何か覚えてないの？
あとなんかあの、高級中華で有名なとこがあるとか、まぶちモーター。
え、そうなんだ。
うん。
あー、まぶちモーターね、
う
ん。
そう。ねえ、角エビソープとか入ってなかった。うん、松戸といえばこれ、ま、
ギラギラに光ってるはずなのにね。
角エビソープ。常磐線沿線から見える看板でもおなじみのみたいな。それはなかったね。
そっか、うん、よし、じゃあ次は、
はい、伊藤さん、筆川さんと鮫島さんに話してほしい作品です。陶芸の文化祭にも出てます、ブルーピリオド、芸大生に俺はなるみたいな漫画。スクールカースト上位の成績優秀な男子がひょんなことから芸大を目指すという。
あれ、俺これ読んだよ。
あ、そう。
うん。あ、これ俺のツイートじゃないか。
そうだね。
うん。
これどうだったの？
これはね、僕がね、読んだのはね、手に取って読めたら2巻だけだったんだけども、うん、あの、予備校である人もこの漫画読んだ方が進学できんじゃないかと思う。具体的に説明してる。その、予備校生が抱く疑問とかについても非常に丁寧に説明してるように思ったね。
成績優秀かつスクールカスト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じている、生きている。高校生、矢口八虎はある日一枚の絵に心を奪われる。その衝撃はヤトラを駆り立て、美しも、雲も厳しい、美術の世界に身を投じるっていくと。
そうそうそうそう。
美術の
運、まあ、進学する上で美術の進路っていうのが大人には嫌われるっていうところであるとか、
うん、
あの予備校によって、その、ね、あの、壁の段に乗せて公表するとか、そういうディテールも話されているし。
うん、あれな、公表な。うん、もう好評大っ嫌い。もう二度とやりたくない。
まあ、俺もやだ。
うん。う
ん。あとは、芸大文化祭の油絵家では油絵描いてる人誰もいないみたいなやつとか。
うん。
もう載ってた気がするけど。
そうか。
うん。これもちょっとしっかり追っていきたいかな。
ああ。
美術、美大進学系をテーマにした漫画増えてきてる？
うん。あると思うよ。だこれはさ、あれだと思うよ、うん、あのなんだ、美大芸大出た人がさ、
うん、
社会出てさ、あれ俺のやってきたことなんだったっけ、うん、みたいなさ、そういうこう、うん、ちょっとこう屈辱的な、なんか、あ、ま、あ全く役に立たなかった、いやそんなことはないって感じで漫画描いてる気がする。役に立ってるよ、ほんと。うん。
これも
ね、美大出ましたけどね。
うん。
何かしらのベースになってるっぽいですね、なんかね。
そうね、デッサンなんかはいいと思いますよ。その物事をどういう順序で、どの程度で進めていくかなんていうのは、
うん、
デッサンに例えるととても把握しやすいんじゃないでしょうか。
はい。 はい、じゃあ次行きます。 KIM さん、嫌な気分にさせるバリアは携帯会社と保険会社に多いイメージですね。あ、なるほどね、保険もね。解約となると途端に態度も悪くなるし、何か問題あったんでしょうかと質問攻めで解約が進みにくいし、どちらも乗り換えや切り替えをすごく押してくる、会社でもあると。
うんうんうん。
さあ、両方に共通するのはさ、やっぱこう鼻ほじっててもお金が入る仕事、会社ってことだよね。
ああ、保険はいいだろうね。
うん、
保険会社は楽だな。人の不安につけ込んで金をせしめてるわけだ、うん、な。
そうだね。
うん。でもまあ不安だからね。特に子供とかできると保険入んなきゃなと思うよ。
そっか。
県民共済ですけどね、結局。とはいえ入ったのは。
うん。あ、自分が死んだ後とかね。
うん、とか、まあ、私や妻のどちらかが動けなくなった時に、やっぱり、ね、お金いるじゃん。
うん。
そういうための保険とかね。
そうね。ああ、そういえばさ、今週話題になってたのがさ、ジャンププラスのさ、角丸先生の、うん、
ああ、健康診断
だよ。そう、健康デスゲームっていう、
うん、
デスレースだっけ。あれがすごい面白くて、ね、うん。
40過ぎると笑えないよね。
まさかの角丸ぶっちぎりっていうすごい
。あ、今週そうだったんだ。
そうだった。え、嘘でしょって。いやー、ちょっと脳細胞が死んでますみたいな。えーって笑えないって寿命10年ですみたいなこと言われて。まさかの角丸飛んだっていう奇跡の大逆転みたいな
あ、そうだったんだ。
すげえ面白かった。
先週で俺やめ終わってたのか。
うん、全員4話なんで、ちょっと面白いんで見てる方がいいかもしれないですね。
すげえ、
まあ、角丸先生も年齢的には50ぐらいですかね。
あ、そう。
うん、
他のそうか。
まあ、漫画家さんたちは32とか、ね、それこそ今、ジャンプで現役でやってる人たちなんで。
臼田恭介、増田康介、麻生秀一、大石浩二、
うん、
榊原秀明さんが参加してるんですね。
うん、はい、そうですね。1位が、ギャグ漫画日和の増田さんでしたね。
あ、そうなの？
はい。素晴らしい。
1位とかあるんだ。
1位。
なんか、病院の紹介されたんだっけ？
うん。あ、病院、そうそうそう。病院の紹介はされたんだけど、健康は健康っていうことだった。
うん、あ、それよかったね。
よかったね。
うん。
はぁ。ねえ。いや、俺もさ、ちょっと、今、悩んでることがあって、
うん。
リスナーさん、聞いてもらえますかね？
はい。
寝れなくて。
うん、寝れない。はい。
はい。ふーちゃん、筆川ふとし、40歳なんですけども、うん、睡眠時間が短いんですよ。
うん。
短いと4時間。
どれぐらい？あ、短いと4時間。うん。
よく寝た、相当今日長く寝たで5時間。
へえ、5時間でもうたっぷりだなって思っちゃうんだ。
そう、1時に寝て6時に起きるぐらい。
あ、
で、あれだね、間に1時間半ぐらいで一旦起きちゃうやん感じ。
え、睡眠環境が良くないんじゃない？鼻詰まってるとか、睡眠時無呼吸症候群とかってあるじゃん。
今疑いがあるのは睡眠時無呼吸症候群だね。
うん、
いびきかいてるらしいんで。
あれやったら、ほら、寝言録音アプリみたいな。
あれか。
睡眠のこうクオリティをなんか出してくれるやつ。
うん、昔やったことあるけどさ、一切取れてなかったよ。
うん、
iPhone 3G の頃。
今だったらもうちょっとマシになってんじゃないの？
なってるのかな、うん、やってみるかな。
な、
うん、
どうかね。
そうね。いや、もうちょっとね、それでなんか日中眠いとかないんだよ。
それがすげえよ。
生活できてんだよね。
うん、俺、最近はもう水曜日過ぎると日中眠いよ。
あ、そう。うん。
疲れてる。
うん。あ、水曜超えると。
仕事してないのに。
うん、水曜超えるとガクンってこう、あれが落ちる。
あれって何？
なんか、クオリティというか、
クオリティ
俺の商品としてのクオリティが落ちる感じ、
うん。パフォーマンスが下がっちゃう。
パフォーマンスが下がって。
いや、やっぱりそうでしょ？でしょ？
うん。
やはりね、世の中はね、いい休みの日。水曜日、定休日にするべきですよ。まずね、もう大体がね、フェアじゃない。
何
が？ね？休みと労働の日。
はい。
一週間で見てよ。
はい。
労働、労働、労働、労働、労働、休み、休み。圧倒的に休みが不利じゃん。はい、フェアじゃないよね。
うん。フェアってよくわかんないんですけど。
だからやっぱ3、1週間7日でしょ？だから 3.5、3.5 ずつにするのがやっぱフェアじゃん。うん。いい、だから、月曜日は午後から仕事。
うん。
火曜日はフルタイムで仕事。水曜日休み。うん。木曜日フルタイムで仕事。金曜日フルタイムで仕事。
うん。
土日休みと。うん。完璧じゃない？そしたら。
まあ、ふざけんなって話なんだけど、気分的には同意なんだよね。
うん、特に月曜の、この午後から出勤とか、かなり、いいと思うんだよね。
そうね。
うん。どうせ、今みたいに頑張ったって、日本はもう傾くんだから、
うん、
あなた一人が頑張ったって、何にもなりませんからね。みんなで休んだらいいんですよ。
うん、
ちゃんと人生生きようよ、みんな自分の。ね。そう
ですね。はい。さあ、じゃあ次行きます。木村優さん。はい、鮫島氏の映画見たりゲームするだけでインプットされるんだから、それはするよね、というセリフは良いな。正直に話すことが面白いしかっこいいと気づかせてくれるセリフ。
そんなこと言いましたっけ？
言いましたよ。
あ、そんな、どんな時で？
わかんない。なんだったっけな。
うん。
まあ、これでも木村優さんはなんかこう、騙されてる感はありますよね。本当に、本当に、インプットがそのアウトプットされてるかどうか、怪しいとこですよ。
それは吸ったものを丸ごと全部発揮です。なんかそんな都合のいい場面はないですから。
はい。
その場面で自分の引き出しが多いほどいいアウトプットがあるよという話ですよ。
はい。
ねえ。
ちょっとこう自分の土壌を耕すということですよね。
そうそうそうそう。私明日なんて自腹でフィギュアスケート見に行くんですから。
あ、マジで？
うん。横浜の、スターズオンアイス。
あ、そう。そう、なんかさ、急にさ、鮫島さんの、アカウントがさ、なんか、フィギュアスケートの話とかしだして気持ち悪い。
かもね。
うん。
でも、だいぶフィギュア分かるようになっちゃった。
あ、そう。
あの、映像を見ながら、
うん、いや、違うんだよ。唐突にさ、フィギュアスケートうんぬんとか言い出すじゃん、お前。
うん。
今までラジオでさ、フィギュアスケートどうとか言ったことないのにさ、急にこう、言い出してるじゃない。
うん。
それがね、なんかすっげえ気持ち悪い、旗から見てて。
ああ、もう今シーズンからフィギュアに関心があるんですよ。
そう。今シーズンから唐突に。
うん、唐突にね。
ね。うん。あと、唐突にフールーでお猿のジョージ見てるし。
あ、それはうちの赤ちゃんの仕業ですよ。なんか知らない間にツイートしてるんで、なんかデタラメにタップするからさ。
うん。
フルーの何の機能か知らないけど、ツイッターへ呼び出してさ。
そうね、
今見てるフルーのコンテンツをツイートしてしまうんだよ。うん、お猿のジョージが主になんだけど。
また鮫島さんお猿のジョージ見てる。または次女がっ ていう。
っていうか、またはっていうか 100% 事情だよ。真っ昼間から見ないよ。フルーで。
いや、いいですね。お猿のジョージ、見るね、子供は。あんた、長女ちゃんも見てたけど。うん
そうね、
前にさ、なんか子守した時にさ、あの長女ちゃんの付き合いでさ、
うん、
猿のジョージ見てたんだけど、あのアニメ怖え。なんだ黄色い帽子のおじさんって
。黄色いおじさんね、
うん、怪しさ満点だろ、うんうん、黄色い帽子のおじさんがお猿のジョージと一緒に暮らしてるんだよ。
そうだよ、
うん、で黄色い帽子のおじさんは何をやってるかよくわかんないんだ
よ。何なんだろうね。
ねえ、あの、何メゾン一国の四ツ谷さんみたいな感じ。
誰それ。
あの、ほら、四ツ谷さんってあの、着流しの人いたじゃない。
ああ、いたいたいた、
うん。あの人は、あの、何をやってるか謎っていう設定なんだよね。背広でなんか出かけるんだけども、出勤してるんだかなんだかよくわかんないみたいな。こういう描写なんだよ。当時はそんな感じで流されてたけど、まあ、今見ると北朝鮮の工作員にしか見えないぐらいの。拉致の指示でもやってたんじゃないかなぐらいには見えるんですよ。
なるほど。納得いくわ。
いやいやいや。そんな感じでね、まあ、お猿のジョージっていう可愛いね、活発な頭の良いお猿ちゃんをですね、育ててるのもなんか裏があるような気がしてですね。
うん、
非常にこう胸がざわざわさ、うん、長女ちゃんはなんか楽しげに見てたけど、俺はもうなんか怖くて、
うんうん、黄色いおじさんって、
黄色いおじさん何をやってもそれほど怒らない、うん、まあ世のお父さん方はこんな気持ちでずっと見てんだろうね、あのお猿のジョージをね。
多分そんなに関心持ってないよ、世の中のお父さんは。
あ、そう？
うん。そうじゃない？そうか。違うかな。
はい、じゃあ次行きましょう。いちご屋さん、うん、アマプロが水曜に更新されてるんだとっていう、ガクブルしてますけど。
驚いてる。
なんでよ、俺が頑張ったら驚くのかよ。水曜更新とかさ、俺、あれだからね、会社午前休とかしてやってますからね。先週とか。
え、それは何？更新のために午前休したの？
した。偉くない？
偉い。
ほら、木村優さんとかさ、最近アマプロの更新が早い、うん。週末が迫ってるのかもしれないとかさ。すごい。
なんで悪い予兆みたいな感じにな
ってる。ワンタン日和さんもさ、アマプロの更新が早い。アマプロちゃん、お前死ぬのか、
死ぬのか、
俺が 善意で午前休をいただいてやってたというのに。
ねえ。
ねえ。失礼しちゃうわ。
まあでも、あなたには遅刻という概念はないでしょ、あなたの契約では。
ああ、そうそうそう。うん。遅刻という概念がない。そうなんだよ。もう今、働き方改革なんだよ。
うん。
そう。だから今日もさ、あの、一時間早く帰った。
あ、帰った。
うん。まあ、それほど忙しくもなかったし。
うん。
リテイクは
帰った
けど。
いいね、ああ、
うん。だし、木曜の、だしさ、これはちょっと、一時間早く帰って、チャージしないといけないんじゃないかなって。
うん。
思って。帰ってね。で、布団で寝てやりましたよ。最高だね、うん、
寝たんだ、
寝た布団あったかい、う
ん、あ、最高だな、
はい、ということでね、もうそ7割ぐらいでやってください、仕事は、はい、
うん、
岸和さん、これはアマプロ案件では似てるかこれっていう、グランブルーファンタジーの件ですね。グランブルーファンタジーのベリアルがエルシャダイのルシフェルに類似しているというお問い合わせをいただいた件について弊社からの回答ですという、似てると、 ャラリーエルシャダイの、アカウントさんが言ってますね。で、これについてはまあちょっと気になったけどなんか言う立場にありませんよっていうところで終わってるみたいですね、公式見解としては。
まあ似てるよ。
似てますね。
うん、だってこれ あれでしょ、七英雄のあの後期の七英雄の装備みたいなもんじゃね。
うん、
ルシファーのがちょっとこうゴージャスになったみたいな服じゃん、羽がついて。そう、
絵がうまいぐらいで、
うん、絵がうまいぐらいだよ本当絵がうまいよ、違いがあるとしたら。
うん、
うん、ね、
そうだね。まあこれにちょっとケチはつけらんないなっていうところが、まあ正直なところですかね。
あ、そう。
いやだってそうでしょう。だこれにケチつけたら L 社内の方でもさ、
うん、
あの後ろ暗いとこいっぱいあるだろ。
ある、うん、
こんな素肌にさ、なんか真ん中で止めたみたいな黒シャツぐらいでさ、弊社のデザインをこう模倣しているなんて言ったらさ、お前
でもポージング込みで模倣してるのがちょっと俺は気に食わねえな。なんかうまく書いて書き直してあげましたみたいな感じあるじゃん。
ああそういう感じね。
ミシェル、
うん、う
ん、あ、ベリアルにして。
そういうのね、わかるよ、うん、あのあれあのキャプツバー同人とかさ、
うん、
あの高橋雄一先生があんまり絵がうまくないんで私がうまく書いて差し上げましたみたいなそういう傲慢さがありますよね。
あるある。だからね、そういうのを書くってことはグラブルは今調子に乗ってるってことだよ。
はい、
超天狗だよね。エルシャダイの倒し方知ってますか？
倒す倒さないとかじゃないだろ、もういないんだからエルシャダイさんはなんとかオブメタトロンは
回答勝負も結構いいですよ。あの当社ゲームグラブルに登場する当社イラストカッコベリアについてご質問いただいておりますが、前提として当社イラストと記者のイラストは類似しておりません、うん、また当社イラストは制作過程において記者の作品を含め何らかの第三者の作品に依拠したものではありません、うん、そのため当社イラストは記者の著作権を侵害するものではなく、当該イラストを含む当社ゲームの制作配信は記者の著作権を侵害しておりません、うん、いただいた質問については回答は控えさせていただきます。
まあ常識のとこじゃないの、
うん、うん。でも似てるって似てるよマジで。
なこれはあれでしょ、まあ精一杯の感じだよね、うん、まあ一応認識は知ってるよっていうことでしょ
ね。まあ無視しなかっただけ偉いかもな。
まあね、うん、
でも、沢木ちゃんは完全に敵に回したことになるね、再現ですわ。
いや、別にいいんじゃないですか。
うん、多分何も起きない。
何も起きない。
起きないかもしれないけど。でも、なんかな、まあ、再現ですさ、レガさん好きですか？
いや、やってないから、好きとか嫌いとかないよ。
まあ、まあ、確かに好きでも何でもないけど、グラブル、そんな面白くないよね。
はい、あ、リュウさんもおっしゃってますね。
お
グラブルがいる初代のキャラと似てるキャラを出した件について2人の話を聞きたいところ、デザインってどこまで一致するとアウトなんですかねっていう。
あ、でもね、どこまで一致するとアウトっていうよりは、あの権力がある方が弱い立場の人間をこうパクっても大丈夫だよね、
うん、
今回の件とかそうだよね。
そうね、
うん、
まあこれに関してはちょっとポージングは変えた方が良かったんじゃないかなぐらいには思いますけど、
うん、絶対挑発してるよね。
まあね、
うん、うん、マジプギャーってなってる、マジこれルシフェルじゃんって、
うん、
そんな揺らしてて大丈夫かギャーとかって現場で言ってそうじゃん。
ねえ。できたかのように。
うん、言ってそうだ、言ってるよ、絶対。もう、むしろイーノックの模倣品、パロディのやつももうとっくにできてて、チェック待ち日とかだったりしてるよ、きっと。ねえ。
そうですね。
あの、表に出てないだけで多分あるよ、データは。
ね、まあ、これに関して言えることは、まあ、なんていうんですかね、こう、完全なオリジナルはありませんので、どっち、
うん、
大小、あれど、やっぱちょっと後ろぐらいところはあるとは思うんですよ。これ見ながら書きましたとか、これに影響を受けましたっていうのは、ね、互いにありつつのものなんでね。
あるなぁ。それはしょうがない。
ね、あの、訴えるとかそういうレベルのもんじゃないけど、ポージングは変えたらっていうのが僕の意見ですね。
服装もちょっと変えてもいいっていうか、なんか。
うん、なんかさ、あの、例えば、グラブルのゲーム内でさ、その、
うん、
Lシャダイ的なこうネタがある、あってこういうキャラっていうんだったらわかる。
うん。
パロディとして。
うんうん、
パロディは許されるからさ。ね。うん。そう、そこら辺がどうなのかっていうのがちょっと使われ方がわからないんで、なんとも言えないんですけどね。
ね。
うん。はい。
やれやれ。
じゃあ次行きます。
はい。
ガンダムさん。ガンダムが。
ガンダムかよ。
ガンダムがアマプロ聞いてますよ。ひらがなですけど、ソフトバンクからの脱却で LINE モバイルに移行。確か、資本業務提携したんじゃなかったかな。出資比率もソフトバンクが51かとっていう。
株主筆頭じゃねえ
お前は全然抜けられなかったってことで。
ソフトバンクから逃げてやったぜって思ってたら、
孫正義の手、棚心に。
ここにあるでっかい壁みたいなとこに落書きしてて、あやろうって、ソフバン脱却とか書いてある、
うん。
ソフトバンクの手のひらの上だったみたいな。
上だったっていうね。
ああ。
最有機っぽい話だね。
すごい。
ああ。
ムカつく。
残念でした。はい。じゃあ、どんどん次行きましょうか。
うん、
聖一郎くん、プリキュアを犠牲にしてさゆりちゃんを召喚って書いてますけど、本当にあのさゆりちゃんはですねプリキュア処女の生き血を吸うみたいな感じになってますから、ねえ本当に
さゆりちゃん映画見ちゃったね。だから
本当に北の桜森とかね見てる場合じゃないんですよ。他に見なきゃいけない映画いっぱいあるんですから。
本当だよ、あんなの。ねえ。
はい。
でも、もういいじゃない。見たんだから。
はい。はい、次行きます。ワンタン日和さん。次回アマプロは、鮫島礼二おすすめの、空を見上げて、うおーって叫ぶ邦画特集をお願いします。
それやろうと思った。その、空を見上げて、うおーって叫ぶ邦画のさ、
うん、
何本か見直さなきゃいけない。
そうだね。
じゃない、
うん、
そんな苦行ねえよ。
そう。案外、なかったりするんだよ。探すの難しかったりするんだよね。
難しいと思う。うん。関ヶ原だね、まずはね。
関ヶ原。
去年の。
はい。
つまんなかった。ああ、がっかりするわ。加点の城ぐらいつまんなかった。
そっか。はい。次。リュウさん。今年はイベントやらないんですかって言ってますよ。
ああ、そうですね。やりたいですよね。
うん。
イベントで物販やって、現金集めて、ねえ。
まあ、そう、そうですね。まあね、イベント、年一のイベントやれるかなって感じですかね。
ちょっとマイクが欲しい。
うん、
セットマイクのいいやつ。
あ、買いたいってこと？
ね、うん。 どうでしょうね。やっぱり、ね、機材欲しいよね。
そうですね。
うん。
はい、誠一郎くん。君はバラより美しい、布施明の、あの曲をですね、
うん、
なんか、あげてますけど、なんの話なんですかね。
うん、どうしたの急に。
わかんないけど。うん、あ、布施明の、なんか、あれだよな、なんか、スピッツ歌ってたんだ、確かな。
あ、そうなん
だ。その話してたんだよ。うん、
ああ。
そうそうそう。あ、思い出した。全然関係ない、だけどさ、玉結び聞いてたらさ、
うん、
あの錦織さんがさ夏メロのコーナーやっててさ、
うん、はいはい、
少年隊のね、
うん、
でそこでさあの玉結びの中でさあのウルトラマンレオのオープニングかかってさ、
うん、
いい歌だなと思って、
君のバーンってやつ、
あ、それあの後期の方で、
あ、そっか、
レオじゃなくて、
うん、
誰かの予言が当たる時の、
ああそっち、
うん、
うん、
あれかっこよくてさ、その日ずっと聞いてた、うん、
やっぱウルトラマンはさ、
うん、
本当にレオまで、レオまでとそれ以降でやっぱくっきり分かれる、
うん、レオが暗い
から、レオとごめんごめん、レオとエイティとそれ以降でくっきり分かれるよね。
なんなのそれ。
エイティだけは浮いてんだよ。
浮いて
だ80年前半のウルトラマンと仮面ライダーはどうかしてるから、
うん
うん、だからそれ浮いてるんだよ。はぐれ者だからあいつら。
はぐれ者、そう。
ゼクロスもな。
うん、でエイティとザ・ウルトラマンが、
うん、
あそこは何、第 3期になるの、わかんない。
うん、ね。
なるっていう話なんだよ。
うん、
その辺はこう無視されがちなんだけどさ、
あいつら空気だよな、
空気。あ、明日のさ、
うん、
何、山瀬、マミとラジオと、
うん、
のゲストがね、あの長谷川初則なんだよ、
うん、おー、
うん、でそれをさ、あの今日の伊集院光とラジオとで予告してて、
うん、
で伊集院さんがさ、あの、エイティの頃の話とか聞いといてくださいよ、みたいなこと言ってたんで。
うん、いいじゃん。
なんか、長谷川初則としてはさ、その、うん、主演でさ、そのウルトラマンってことで超も、うん、燃えてたんだけど、なかなか視聴率が上がんなくて、うん、どんどんやさぐれてってく、っていう話を、その、伊集院さんは、その、長谷川さんから直に聞いてたらしくて、
うん、
もしかしたらその話してるかもしれないですね。
ね、うん、エイティのデザイン俺好きだけどね、ちょっとこうあの垢抜けようとしようとしてる感じ、
うん、
80年代が描く未来っていうものを体現しようとしてるところ、
うん、
80年代で描くスタイリッシュさとかにちゃんと反映しようとしてるあたりが好きなんだけど、
う
ん、それでいてそのカラーリングをこう伝統から逸脱しすぎないし、
うん、
顔面のディティールもちゃんとある程度こう、ああ、光の国の人だなって思える顔してるしっていうので、本当に実は僕はエイティのデザインは好きなんだけど、あんまり評価されないよね。
鼻があるからな。
イケメンなんだよ、だから。鼻筋通ってて。
あの鼻がね、邪魔すぎて、ちょっと。
それ以降のティガとかさ、ちょっとさ、なんかデザイン的に見えを打ってるじゃん。
は
あ、頭に頭部にディティール入ったりとかさ、
うん、
なんか青いやつが出てきたりとかさ、そんなデザイン楽じゃんって思うじゃん。ずるくね、そのデザインって思わない？でもエイティはこう攻めたよね。自分に制約を課しながら。
うん。
うん、もう本当に年使いみたいなもんね。
クラピカみたいな言い方、
うん、強いデザインだよこれは。AD は
誰もあと追っかけてないっていう、
うん、
まあそれは
いい。あとほらユリアンもほら、
うん、
イケてたじゃん、なんか菩薩顔の
菩薩顔
イケてるよ、そんな王女様いるんだぜ。
そうね、あでもね、あの最近あのアマゾンプライムでね AT 見てたりするんだけどね、
うん、
特撮が良くてね。
あ、そうなんだ。
すごい、もう、つぶらや特撮の、さ、集大成みたいな、出来だからさ。
ああ、はいはいはいはい。
これ毎週見てたのすごいっていう気分になれるよ。う
ん、見たかったな、
うん、俺ね、今ね、5話ぐらいまで見たんだけどね。5話がね、ちょっと面白くて、俳優として、あの人、声優の島本澄が出てるよ。
ナウシカ。
ナウシカ、ナウシカ。だ、声が全然変わってなくてさ。
うん。
なんか、目つぶるとさ、ナウシカいるみたいな感じで面白いよ。クラリスみたいな。
ウルトラマンエイティに出てきちゃう。
そう。ヤマト先生の、その、うん、生徒の、うん、こう家が八百屋かなんかで、で、お姉ちゃんが結婚するんだよね。
うん、
で、家を出ると、
うん。
で、お父さんは、何、再婚を予定してると。お母さんお亡くなりになってんだね。
うん。
で、再婚相手を探してるんですよ、大和先生、みたいなこと言ってんだけどさ。ね、これで私もね、安心してお嫁に行けるわ、なんて言ってさ。娘さんがさ、島本澄が奥に行くとさ、大和先生にさ、実は、私別に再婚なんて考えてないんですよ。俺が再婚するって言わないと、あいつが何、安心して嫁に行けないでしょ、だからなんですよ、みたいな。逆、なんだこの、いや、ウルトラマンで人情話みたいな。
あ、でもそう、そうらしいね。なんか人情話入れようとして、うん、学園ものにしたけど失敗したから結局、家族体になったって、ね。
そう。13話ぐらいで、学校編は終わるんだよね。
いや、やっぱりくっきりワンクールで、ね、
うん、
方針変えたんだね。
いや、だって無理だよ。だってさ、もう序盤で無理って感じだったもん。だって採点、してさ、終電乗り遅れたみたいな話してるのにさ、家族会できないでしょ、
うん。
うん。どうなってんだって話だからさ。ヤマトはまだかとか言ってんだ
ろ。教員しながら家族会にも所属してるの？
所属してんだよ。
超大変じゃん。
もう激務、ブラックどこじゃないよ。う
ん、やばいな。何気に今ね、ウルトラマンエイティのスペック見てるんですけど、
うん、
身長50メートルもありますよ。
だっけ。
ウルトラマン太郎が当時としては全兄弟を遥かにしのぐ高スペックだったのしか覚えてない。めっちゃ優遇されてんだよね。
うん、
身長もスピードもパワーも何もかもが全てのウルトラマンを上回ってて、
うん、
やっぱりなーって金持ちの家の子は。それ考えると、セブンとかがさ、走る速度時速80キロとかになっててさ、
うん、
うんってなんだよね。セブンみなしごなんだよね、確かね。設定上。違ったかな。あれ、どっちだったかな、エースだったかな。みなしごなんだよ、とりあえず。悲しいんだよ。太郎と違って。
まあ、ウルトラ兄弟はみんな、こう、血とかじゃない、義兄弟だからね。ヤクザもんだからね。
セブンと、エースがね、いとこかなんかだよ。うん、一応、血縁関係はある。あ、ウルトラマンタロウ53メートルだ。
あ、そうですか。
うん。やっぱスペックすごいなぁ。飛行速度マッハ20。うん。
話がちょっと大幅に飛んじゃったんだけどさ。
はいは
い、うんうん。夏メロでさ、その、ウルトラマンレオとかさ、まあ、悪友じゃないんだけど、あれ、星雲仮面マシンマンとかね。
お
結構ね、作詞のね、正義感っていうの、うん。良い子に向けて、俺は詩を書いているって感じがね、
うん、
ちょっと40超えるともうちょっとダメになっちゃって。
あ、そうなの？
なんかね、歩いてる時になんかちょっと口ずさんだりしてんだよね。
心に
星をーってところで。なかなか 対書けないよ。心に星を持つ男っていう。
ああ、書けない。
うん。
うん。
スックと立った星雲仮面、心に星を持つ男だって。強く優しい星雲仮面だって。なかなか書けないよ。汚れた大人の社会にいてさ。
ねえ。
いや、強く優しいっていうね。俺も強く優しい大人になりたかったなと思いながら。おいおい泣きながらね、口ずさんだりとか、
うん。
で、それでね、良かったのが、その、玉結びのね、中で、その、ウルトラマンレオかけてさ、で、博多華丸さんが、
うん、
あの、パーソナリティなんだよね。あの人ほら、
うん、
あの、あれですよ、あのプロレス、
プロレスラーに
人脈が多い、多いんですよ。
うん、
で、お亡くなりになったさ、三沢光晴さんとよく、
うん、
あの、遊んでたらしくてね。
ほう。
で、僕が思い出すのは、あの、三沢さんがね、カラオケに行くと必ずウルトラマンレオを歌ってたんですよっていう。
ほう。
で、もうハラハラとね、あの、誰かがやらねばならぬ時のところを歌ってたっていう。あの人はその、前日、でさ、その分裂騒動の時でこう、ね、行き場のない、ね、あの、前日にいられなくなった選手をさ、束ねてノアを作ってさ、うん、で、無理して、うん、ね、あの、受け身し損なって死んじゃった人なわけですよ。
うん。
責任感も人一倍あった人なんだよね。
すごいよね、三沢選手は。ね、
で、その人が、こう、カラオケ行って必ず歌った歌が、こう、ウルトラマンレオっていうのがちょっといい話だなと思って。
いいよな。
うん。
ああ、レオはウルトラ兄弟の中でも結構はぐれ者でさ、出身地違うじゃん。
はい。
あいつだけ。
うん。
弟は奴隷だしさ。
うん。
ちょっと、ちょっと涙誘うよね。あとなんか、格闘技しか上手くないっていうのもいいじゃん。
うん。
そう。構成もと使えないっていう。
蹴りってすごいよね。あんなバカでかいやつがさ、うん、蹴りで怪獣倒すの超かっこいいよ。うん。
うん。光線使えねえんだよ、レオは。空手なんだよね。
ダイナミック。
うん。
いいですね。はい。
ね、
そんな感じですね。
そうそう、設定も嬉しいよね。セブンとか出てきて、師匠役に。うん、ああいうのいいよね。世界観をちゃんと、繋がってるんだっていうのがね、
うん、
ウルトラマンは。そういえばさ、ウルトラマン80さ、歌かっこいいじゃん。ゴダイゴみたいで。
そうそう
すごい
ですね、
すごいなんか、最先端を攻める感じ、良かったと思うんだよな。
英語の、ね。
まあ、誰にも、うん。そう、英語が。なんたらなんとからーってやつでしょ。
あーっていう。
あーって。もうちょっと AT、なんかスタイルいいじゃん、AT。ハイレグだし。足長く見えるんだよね。いや、よく見ると、さほどでもないんだけど、でも、コスチュームのカラーリングのおかげで足が長く見えるっていう、スタイリッシュさをね、結構追求してる人だと思うんだよね。
いや、いや、でも、ちょっと上げすぎて、AT はそんなスタイリッシュじゃないよ。やっぱ顔もね、
うん、
ぼんやりしてますよ、あいつは、やっぱ。
うん、顔はな、
うん、
そうかもしれない、今見たけど、
うん。あんまりイケメンじゃないよ、どこ、うん、どう弁護しても。
ね、覗き穴がないからさ、
うん、
ちょっと色があるよね、これまでのウルトラマンたちと比べて。
そうですね。
寄り目になってないから。
まあ、鮫島さんも、はい、アマゾンプライムにあるんで、ぜひ見てくださいよ。
そうですね。AT。見なきゃ。
はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
ヒロシ。あ、久々ですね。アマプロ571回。ソフトバンクって本当にろくでもないな。他社も似たようなもんだと、だけど群を抜いてる。僕も iPhone3GS の時に契約して、その後 AU、ソフトバンク、AU と行ったり来たりしてるけど、もう戻りたくない。ところで、ふーちゃんはピンクと水色のミニスカにやられたのねっていう。何の話ですかね、これ。
ピンクと水色のミニスカ。 なんで、二人いるってこと？
なんだろう。わかんない。ひろしくんも、自分たちが何話してるかもうわかんないから、ちゃんとこう、ディティール言ってくんないとわかんない。はい。
はい。
クゲさんがですね、ワードプレスのバージョンを上げときましたよって書いてます。
あ、本当ですか、
ありがとうございます。
何ですかこれは。
あ、これあのホームページの、
うん、
あのあれですね、あのバージョンですね。
あ、そうですか。
はい、ホームページがあのワードプレスっていうのを使ってるんで、それを、ね、
あ
ーバージョン上げてくれたらしいです。
ものすごくアドレス短いですよね。
はい、 amzp.net ですからね。
うん、そうそうそう、いいですよね。
はい、ひろし、アマプロ567回、うさくんのもしもしてるみですが、そろそろ終わるんじゃないかという話をする筆川さん、鋭い。スピリッツの巻末にうさくんの絵がないと寂しいですね。
あ、すごいよね、あれ。ぴったり当てちゃ、当てたね。
うん。
当て、うさくんの絵？うん。
あ、悦子ね。うん。
悦子、悦子。悦
子
ですよ。そうそう
そう。ですよ。そうですね。やっぱね、何スピリッツはね、後ろになんか漫画ないと寂しいですね。
うん。
うん。
ああいうのいいよね。短めのやつ。
ねえ。まあでも、うさくんもさ、一人で漫画描いてて、週刊であそこで、フルカラー2ページを毎週やるのはきつかろうって。
ねえ、
うん、
フルカラー2ページって大変そう。
ね、
偉いな。
偉い。
偉いよ。うん。
うさくん偉い。
モンハンも忙しいんだろうし。
うん、最近うさくんはあのモンハン WX をのやってる小学生を助けるっていう謎の活動してらっしゃいますね。
謎の活動。
謎の活動。モンハンの不況のためにあの人はあのソロプレイをそのすごく愛してやってる方なんだけど、無理してですね、うん、あのネットにつなげてですね、あの、
うん、
小学生のクエストを手伝いするというですね、いわば春先おじさんみたいなことやってるみたいですよ。
うさくんもそうだったのか。
おじさんが助けてやるよ。おじさんノックしてやるよ。坊主坊主。おじさん野球うまいんだよ。
うわ
あ。じゃあお願いします。でどんどん強権的になっていく。ほら走れ。
怖え。怖えよ。
拳法走れとか。
なんだよ。
それで警察雑ですよ。まあそれはいいとして。はい、ヒロシ、アマプロ568回。まとめ聞きしてんですよ、この人ね。
うん。
しばらく聞けてなかったので、まとめ聞き中。オリンピック期間中は、ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。フーチャンピオンこと筆川ですと言ってると思ったのに。
違う違う違う。フーピョンちゃんでしょ、そこ
は。フーピョンちゃんか。うん。
うん。スーちゃん、フーチャンピオンだった
ら。あ、そうか。
はいはい。
チャンピオンオリンピックじゃないもんな。
うん。ぴょんちゃん。
ぴょんちゃんですね。
うん。
言ってないです。はい、
言ってないんですね。
ごめんなさい。気が利かなくて。
オリンピック関心ないでしょ、筆川さん。
関心ないよ。だって見てないし。
ああ、そう？
うん。羽生くんぐらいだよ、見たの。
まあでも、ニュー君だってほら、それまでの成り行きとか知らなきゃ全然面白くないでしょ。
うん、そうだね。
みんなが見てるから見るぐらいの意識でした、
それ。そうそうそうそう。
うん。
それぐらい。ひろし君、アマプロ569回。彼女がいるせいで大好きなモンハン、AKA 人生そのものが遊べないという筆川さん。かわいそう。いや、これがのろけというものか。いや、そんなことはないですよ。モンハンに関してはさ、そういうこう積極性とかも今までのシリーズで使い尽くしちゃったよね。
3DS で使い倒したよね。
使い倒した。うん。
3000時間ぐらい。
ああ、そんぐらいもうやってるね。うん。はい。なんでね、特にはって感じですね。
いや、ほんとすごいよ。人それぞれだな、はい、そんなにできるのって。それぞれ
ね、まあまあ、今、楽しいことやったらいいんじゃないですかね。ということで、以上となります。ありがとうございました。
イェーイ。いつもありがとうございます。イェーイ。Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、ツイッター上でハッシュタグアマプロと書いてツイートすると、このように、お便りと認識して読み上げますので、リスナーの皆さんは日々の出来事であるとか我々の配信内容についてコメントいただけると幸いです、
はい、
例えば、何でしょうね、メガドラの推しソフトとかあってもいいかもしれないですね、うん、あでもやっぱ最新のほらアプリでも話してもいいし、
ね、そうですね、
うん、そういうのもお願いしますね。
はい、ということで以上となります。
うん、
締めてください。
はい、ということで今週も終わっていきます。来週はファミコン通信するかもしれない。あと私は4月20日に、てかもう申し込んだか知らないけど IGN がやっている、ポッドキャストの喋りすぎゲーマーのイベントに行きますね、はい、見に行きます。
はい、
てれかやった？
やってない。
やっといて、申し込み僕はもう終わったから。
あ、
う
ん、はいはい、
やっといて。ということで終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。やってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、社会がなければ人間じゃない。